創世記一章一節から。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた、光あれ。こうして光があった。神は光を見てよしとされた。神は光と闇を分け、光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。第一の日である。この主の日の礼拝の説教題、天地を創造されたは、創世記一章一節から示されました。新共同訳旧約聖書の1ページになります。一章一節から二節にはこう記されています。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。この主の日に与えられました聖書の箇所、創世記一章の冒頭には、神様の第一の日の創造の御業が記されています。3節では主なる神様が光あれと言われ、続けてこうして光があったと記されています。神様が御言葉を語れば、御言葉がそのまま実現していくのです。創造の御業は第6の日まで続き、第7の日は安息日です。第6の日と第7の日に挟まれるようにして、2章1節には天地万物は完成されたとあります。3節以下に記された創造の御業は、神様が御言葉を語られ、すべてがその通りに実現していきます。天地万物はすべて神様が御言葉によって創造され、完成されたのです。創世記の冒頭に記された創造の御業には、私たち人間への限りのない愛があると言われます。それは神様が人間を最初に作られたのではなく、第六の日に作られたからだと言われます。その日に至るまで神様は私たち人間が生活できるように全てを整えてくださった。そこに神様の限りのない愛があると言われるのです。地は混沌であって、闇が深淵の表にある、神の霊が水の表を動いていたと、二節にありますような状態に投げ込まれたら、人間はひとたまりもありません。神様は4節と5節で、光と闇を分け、光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれます。地を光と闇に分けて、地に秩序をもたらし、作られたものを呼んで名付けてくださいます。御言葉によって天と地を 混沌ではなく秩序によって支配してくださいます。私たち人間は神様の御言葉によって創造された秩序のご支配、限りない愛のご支配に守られて初めて生きていくことができるのです。創世記一章一節に、はじめに神は天地を創造されたとありますように、神様はご自分の御心と御業によって何もないところから天地を創造されたのです。私たちが何かを作ろうとするときには、すでにあるものから作ろうとします。すでにある材料を加工して作り出そうとします。しかし神様は何もないところから天地を作り出されました。これをキリスト教会は無からの創造と言ってきました。すべては宇宙の塵の一つさえ無から有を創造される神様が作り出されたのです。私たち人間も神様に作られたのですから、私たちがどなたに従うのかもはっきりとします。天地の作り主であられ、限りのない愛によって天地を支配される神様に従うのです。そうはできないで神様から離れてしまうところに私たちの罪はありますが、そうはできないでいるからといって人間が神様の失敗作なのではありません。神様はすべてを作られた後、それをご覧になり、一章三十一節で、それは極めてよかったと言われています。この天地も人間も神様の失敗作などではなく、極めてよかったと肯定されているのです。神様から作られた、神様に作られた私たちは神様の子として神様の御心に従っていき、神様の民として神様の御業のために用いられるものとされるのです。しかし罪によって神様から離れ、それができなくなってしまった私たちを神様はそれでも神様の子としてくださり、神様の民として御国に生きるものとしてくださいます。そのために神様は主イエスキリストを使わしてくださり、十字架につけて犠牲とされ、私たちの罪を許して御国に生きるものとしてくださいます。私たちを主の十字架のもとへと導き、私たちをイエス様と結びつけ、私たちを神様の子としてくださいます。コリントの信徒への手紙に5章17節にありますように、新しく創造されたものとしてくださいます。そして終わりの日には新しい天と新しい地へと至らせてくださるのです。使徒信条は神様が天地の作り主であられると信じて告白しています。聖書に記された作る 元の言葉ではバーラーは神様が何かを作られる行為のみを表す言葉です。神様は人間が全く関わることのできない神様の御業として天地を創造されました。このことはやがて無からの創造と呼ばれるようになり、神様は何者にもよらず全くの自由な愛から天と地やそこに存在する人間などの万物を創造されたのです。神様のみが天地の作り主であられ、神様以外の一切のものは非造物なのです。この区別を逆転することはできませんし、またこの区別を曖昧にすることもできません。使徒信条の元のラテン語の文の語順では、神様はまず全能の父なる神様であられ、その次に天地の造り主であられます。神様はまず父なる神様であられ、限りのない自由な愛の上に全能の御力を行使され、天と地を創造されたのです。非造物が創造された根拠を非造物そのものに求めることはできません。また神様ご自身にやむを得ない必要があったのでもありません。すべての非造物は父なる神様の自由な愛と全能の御力を根拠として創造されました。ですから天地創造の御業は父なる神様の御業ですが、父という時にはすでにそこにその一人がおられ、また聖霊なる神様もおられます。天地創造の御業は父子聖霊なる神様の愛の交わりを表す創造の御業なのです。父子聖霊なる神様は天と地のすべてを創造され、たとえその現実が混沌にしか思えなくとも、天と地を愛の秩序によって守り導いておられるのです。天と地はすべての非造物であり、すべての存在を意味します。しかし、天と地がとでつなげられているのは、非造物には区別がある、秩序があることを意味します。神様が創造された天と地は、とのある世界であり、多様性のある世界です。神様の限りない愛と全能の御力にあふれる豊かさによって創造された世界です。それでは天は非造物のいかなる領域なのでしょうか。聖書は天について必ずしもはっきりと一致した表現をしてはいません。天は一つには大空であり、また多くの星が運行する宇宙であり、また人間が思い描く理念や理想をも意味します。現代人の感覚によれば、大空は地に属すると言えるでしょう。 それは飛行機やロケットの仲間、地と同じようであるからでしょう。何億もの銀河が存在する宇宙も、現代人には未だ到達できない世界であるとしても、地球や太陽系がその中の一つであることからして、地に属すると言えるでしょう。そして人間が思い描く理念や理想も、それが存在する時代によって制約されており、地に属するものと言えるでしょう。天は私たちには隠され、近づくことのできない非造物の領域ではないでしょうか。主の祈りで、御心の天になるごとく地にもなさせたまえと祈りますように。天はすでに神様の御心が行われているところです。主イエス・キリストが高く上げられ、主の民である生徒たちの国籍のあるところなのです。地は大地であり、大地に存在する命のあるものとないもの、また民族や文明なのです。精神も地ですが、典型的には身体、体が地と言えます。キリスト教信仰は地を神様の創造の御業によると信じて、物質の持つ意味や価値を尊重し、地の物質性や身体性を同じく地に属する理念性や精神性とともに尊重しています。また地が特に大地と言われるように、地である宇宙の中でも地球が特別な位置を持つことになります。神様は宇宙の中から地球を選ばれ、地球の中から人間を選ばれ、人間の中からイスラエルの民を選ばれ、イスラエルの民の中から主イエスを選ばれました。神様の創造の御業の根底には、天と地を死と滅びから救い出すために必要な特別な選びがあるんです。もう一度二節をご覧ください。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。新共同訳聖書では、地は混沌であってと訳されている言葉は、口語訳聖書では地は形なく虚しくと元の言葉の通りに訳されています。この暗い言葉は、天と地を破壊し死と滅びに引きずり込む現実を指し示しています。地には闇があり、深淵があり、地にある万物は破壊にさらされています。ここで神の霊と訳されている言葉は、聖霊なる神様を意味するよりは、むしろ激しい風が吹いていたことを意味するのではないかとする解釈もあります。この箇所を記したのは、バビロン捕囚を経験した人々ではないかと言われています。国が滅ぼされ、すべてが廃墟と化し、囚われてバビロンに連れて行かれた人々です。残酷な現実に直面した信仰者たちの経験が、ここには 示されていると言われます。この天と地は、見えない世界も見える世界も本当に神様が作られたのか。実は神様以外は何か悪いものが天と地を支配しているのではないか。混乱と破壊に満ちたこの天と地の中で自分たちは生きていけるのだろうか。このような問いの渦巻く不安と恐怖の中で、信仰者たちは絶望と戦い、その戦いの中で、はじめに神は天地を創造されたとの信仰を告白するに至ったのです。神は光を見て良しとされたとの信仰を告白するに至ったのです。神様が御言葉によって創造された天と地は極めて良いものである。神様の限りない愛の秩序によって支配されているとの信仰へと導かれたのです。天と地は神様の御心によって作られたのですから、当然そこには意味があり、意味とともに目的もあり秩序もあります。ですから私たちは神様の御心に従って生きることに意味を見出し、御心を地に表すという目的を実現するために生きることができるのです。その歩みを神様の限りのない愛の秩序のご支配によって守り導かれているのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。私たち人間は神様の御言葉によって創造された秩序のご支配、限りのない愛のご支配に守られて初めて生きていくことができます。どうぞ神様に似せて作られた私たちを神様の子として、神様の御心に従っていき、神様の民として、神様の御業のために用いられるものとしてください。主の十字架のもとへと導き、私たちをイエス様と結びつけてください。神様の子としてください。新しく創造されたものとしてください。そして終わりの日には新しい天と新しい地へと至らせてください。どうぞ私たちを神様が御言葉によって創造された天と地は極めて良いものであり、神様の限りのない愛の秩序によって支配されているとの信仰へと導いてください。神様の御心に従って生きることに意味を見出し、御心を地に表すという目的を実現するために生きることができるものとしてください。私たちの歩みを神様の限りのない愛の秩序のご支配によって守り導いてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。